こんにちは、マドリンです。どうも、新しいジングル、これヨタさん作なんですが、とともに前回からお届けいたしましてございます。馬乗りラジオでございます。今回もですね、スカイプを使いまして、大阪のヨタさんと東京のマドリンで楽しいお話をしようと思います。どうも、ヨタさん、こんにちは。
どうも。
しかし、東京方面随分、今週は雨だったんですけれど。
はいはい。
そろそろ梅雨ですな。
もう、そうですね。もう6月ですもんね。
ねえ、早いよね。
うん、早いですね。
そっちはそろそろ暑くなってきました？
まだ？もう、いや、今日あたりはまだちょっと冷えてる感じなんですけどね。
本当ですか、うん、こっちあたりはもうね、蒸し暑いになってきましたよ、いよいよ、
ね。ああ、もうね。
うん、物が腐りやすい季節になってきましたよ。
嫌ですよね。
嫌ですね、うん。本当に。いや、まあだけど、この、梅雨のシーズンを抜ければですね、フェスですよ。夏フェスですよ、ね。楽しいお話ですよ、ね。楽しい日々ですよ。まあそういうわけで前回ですか。簡単にですね、夏フェスのお話をしましたが、今回は後半戦ということで、
はい。
いくつか触れられなかったですね。重要なフェスについて簡単に話をしていこうかなと思うわけでございますが。
はい。
まず、やはり我々として一番触れなければいけないのは、8月5日から7日に行われるロックインジャパンフェスティバルですよね。
はい。
うん。ついに、教授が、
ね、
坂本龍一が、
なぜか、
なぜか夏フェスに出てしまうという。一体どうなるんでしょうね、これはね。
こんな活動的な教授も久々ですからね。
久々ですからね。いや、これ8月5日から3日間行われるわけですけれども、
はい、
教授サザンとかが出るのはこれ最終日、8月7日でございまして、
うん、
結構ね、他もね、エレファントカシマ氏、奥田民生とかですね、サンボマスターとか、曽我部圭一さんとか、うん、結構な、人たちも出るわけでございますが、
はいはい、
そして、まだもう残り一組発表ですからね、6月末日までにという。ね、
うん、
ここ、坂本龍一サザンと出て、もう一組のこのビッグサプライズは何だっていうなりますよね。まあ、ロックインジャパンというのは基本的に、日本のミュージシャン縛りですよね。
はいはい。
うん。もう日本のミュージシャンでここまで来ると、あと誰よ、
ねえ、
みたいな話になりますよね。ビーズ？
おぉ、それは見たい。マジで見たいです、ね。
いやいや、全然ビーズには悪い感情ないんで、売れててもいいね、みたいな感じなんで。いや、それはそれですごいですよね。
そうですよね。
本当にオールトゲザーナウですよ、まさしく。これ、1日9500円なんですよ。8月7日はね。
はい、
はい。で、9500円払って、ビーズも見られて、サザンも見られて、教授も見られるって、奥田民生も見られたりとかになったら。
すごいですね。
これなかなかお買い得ですよね。
い
や、すごい素晴らしいと思いますけれども。
うん、
まあ、ただ、まあ、残り一組は誰かというのは、まあ、まだわかんないけど、実際今いるメンバーで、じゃあ、鳥は誰よみたいな話になると、結構これ揉めるよね。
これだから、タイムテーブルはどうするんですかね、これね。
わかんないですね。サザンを鳥に持っていくか、教授を鳥に持っていくか、あるいは、その他、誰か、
ね、
夜に強そうな人たちを持っていくか、みたいなね。うん、結構あれですわ。
やっぱりサザンが鳥なんですかね、これ
ね。そう、多分だってサザンが下手にこう鳥前とかになっちゃって、サザンのコンサート終わりましたって言ったら、はい、みんな帰るね。だってサザンに行く人たちってさ、月曜日仕事じゃないですか。
はい、
8月8日は。普通に仕事でしょ、みんな帰るよね。
はい、帰りますよね。ね、
そしたらガラーンとしたところで教授が出てきたら、ね、どうしますか、それ。
教授も、まあ、大物かもしれないですけど、
うん、
集客力という点においたらサザンには勝てないですからね。
勝てないですよね、それはね。うんうん、また、だけど、教授のとこになると、あれですよ。もう教授がやる1時間ぐらい前から最前列にね。妹と呼ばれる、別称される人たちがですね。まあ私たちもそうなんですけれども、座り込んでですね、地蔵と揶揄されるんですけれども、他人の、それ、教授以外の、コンサートには大して興味も持たずみたいな。そんな、凄まじいことが起こってしまうのかなと。ちょっとドキドキしちゃうんですけれども。個人的に8月7日だけは行ってもいいかなというような。 気もするな、俺もな。
タイムテーブルがどういう風に発表されるのかちょっと楽しみですけどね。ちょっと楽しみです。
あと残りの一組6月20日、これはぜひ、注目していただければなと思います。皆さん、はい、楽しめると思いますよ。まあ、8月6、7あたりはいろいろね、他にも、フェスタデラマとかもあるみたいです。ここら辺結構ね、いろんなフェス重なり合ってくるわけでございますが。で、8月13、14、まあ、東京、ね、千葉ですけれども、と、大阪で開かれるのがサマーソニック05。まあ、もう、老舗中の老舗ですな、こっちもね。うん、これが、節操がないですね。オレンジレンジ出るでしょ、
うん、
で、デュランデュラン出ますでしょ、うん、
すごいな
で、オアシス出るでしょかと思えばですよ、ザラーズとか、ルースターとか、ザルーツとかですね、出てきてですよ。マッドカプセルマーケットも出てきてですよ。全然、木村カエラですよ。
わけわからんな
すごいですよね。でも、これこそフェスというのか、なんというのかね。
そうですね。このごったに感がね。
ごったに感がね。すごいですよ。ほんとすごい。
ね、
ある意味お買い得というか、
これ客層がどういう客層がこう入り乱れるのか見てみたいですね。
ね、木村カエラちゃんだけを見に行く人にとってはかなり辛いものになる。あとはパフィー見るぐらいしかないよなみたいな気もしなくもないんですけども、だけどそういうところで新しいミュージシャンとの出会いがあるのがフェスのいいとこですよ、きっとね。だから木村カエラちゃんを見に行く人もですね、オアシスにハマって帰るの。ラーズは無理かもしれないけどな気もしますけれども ね,
ね
いやでもまあすごいですよこれは、
すごいですよ、ね、
1日1万3000円っていうのは俺もうこれ安いと思うなただ去年暑かったらしいですねこれ、まあ、去年というね夏がとにかくね、猛暑酷暑だったわけですけども、
あ、そうですね、
あそこは特に逃げ場がないみたいでね、その日が当たっちゃうと、
はいはい
はい、
うん、
大変だったみたいですけど去年は、
うん、
今年もまあ逃げ場がない幕張メッセ千葉マリンスタジアムなわけですけれどもどうなんでしょうか。そういうところを見るとやっぱりまあフジロックみたいなああいうなんかね大草原の中というのか大い中でやるのはいいなと思うけどね、で、まあ、あと、いろいろあるんですけどもね。まあ、北海道の方では、ライジングサンロックフェスとか、ね、
はいはいはい、
ありますけれども。で、もうあと、我々として、こう、気になるところといえば、8月27日のメタモーですか。
ああ、これね、見てみたいですね。
メタモール方で。サイクルスポーツセンター、伊豆修善寺で行われますよ。ちなみに。
場所が面白いですね。
場所が面白いですね。うん、で、まあ、ライブはね、ギャラクシー2、ギャラクシー到達ですね。
はいはいはい、
うん、ロバをブンブンさてられてと、まあ、素晴らしいメンバーが揃いましたね。やっぱ見に行きたいと思ってしまいますね、どうしても、まあ、アンドモアということで、まだ、いろいろ出てくるのでしょうけどね。
はい。
と、クラフトワーク出ますね。なぜなら、サイクルだから。絶対自転車者にはあの人たちは目がないはずですからね。
こりに来るはずですよ、ね。
そうそうそう、サイクルスポーツセンターでやるんですけど、っていうですね、口説き方を今してると思いますね、メタモバーが。
ノーギャラで出ますよ。
ノーギャラで出ますよ。もういろんな自転車焦げるんですよ、みたいな。ラルフがマジでマジで、みたいな。ちょっとライブ前に30キロぐらいいいの、みたいな。いいです、いいです。ぜひともぜひとも。それで押していっていただき。
すげえとか言いながら声でね。
そうそうそうそう。みんながこう、至るところで目撃するわけ。クラフトワークの人たちが自転車に乗ってるの見ましたって。そっちの方が気になって。やっぱギャラクシー2、ギャラクシーを見てみたですよね、一度ね。
ちょっと見てみたいですね。
まあ、どうしてもこう、昔物に、強く反応してしまったりするのはあるんですけれどもです
ね。ハイテクジャズだけを聞きにね。
ね、あれはでもね、なんつうかこう野外で広いとこで聞くとハマるよ。あの、
ね、
音がどんな音で出せるのかっていうのが気にかかるけれども。クラフトワークも一回野外でね、こうあののぶとい音を聞いてみたいのありますよね。
ねえ、フェスとかちょっと出てくれたら面白いですけどね。
ねえ、まあそれが叶わぬ場合は。漏れなくオレフェス2005でですね。もう実際に僕がオレフェスをまあ 8月田舎帰りますからね。やってきますから、その時の写真をですね、アップ してですね、世界にこの俺フェスを広める。まだ頑張ろうと思うんですが。まあこんなもんですかね。夏フェス気になるところ。
ですね。
しかし、こう我々としては、ね、フェスティバル、こういうフェスティバルにこう出てほしいミュージシャンみたいな。
はい。
まあ YMO を除く、うん、YMO って出るとあの話が終わってしまうんで、そこから一気にあのじゃあどのあの YMO がいいんだよ、ウィンターみたいなそんな話になってですね、あのまた皆さんがあの YMO を知らない方がさーっと弾いていくのが、あのマイク越しから見えてしまいます。
やっぱサポートには矢野明子がねみたいなね、
いや橋本一子も捨てがたいよみたいな。大村賢治はね、外せないよね、みたいな。皆さん、あの、どっかに行ってしまわれるので、この話はしない。でも実際に、あの、まあ、もうすでに亡くなった方とか、解散したバンドとか、含め、はい、与田さんだったら、こう、誰をフェスで見てみたいとかあります？
そうですね、もう、亡くなりましたけど、はあ、村下幸三は見てみたいですね。
村下幸三。
ちょっと渋いですけどね。
渋いわ。あの、実は何を隠そう、与田さんはですね、ミクシーの、村下幸三コミュニティの管理人でございます。
最近やっと300近くまで人が。
いやー、でも300いるってすごいよね。
ねえ、解説当初は20人くらいだったんですけどね。あ、誰も知らないんだとか思って。でも、急に最近になって増えてね。増えてきた。
そろそろね、ミクシに高齢化が、じゃあ、の波が押し寄せてきたね。きっとね、若い人たちの集いじゃなくなってきたね、これは、ね。いや、でも村下幸三いいですね。
いいですね。
初恋。こう野外でね、こう聞いてみたいですな。
ねえ。
非常に。また日本のこう夏祭り的な情景が思い浮かぶというのか、
はいはい
はい、ね、残念ながらねお亡くなりになってしまいました。
そうですね、うん、リハーサル中に確か倒れられてっていう、
そういうお話ですね、うん、本当に音楽に命をかけたというのかね、うん、僕広島なんでね、まあ、広島なんで、はいはいはい、
そうですね、
はい、いろいろとこうやっぱり広島の人はもう村下幸三というか、まあ、有名というかよく知られていたと思うんですけどね、他の地域とかに比べて、はいはい、
うん、
私の方はですね、
はい、
うん、これはフェスに限ったことじゃないんだけど、
はいはい、
まだ見てないミュージシャンで、あの今じゃ死んだとしたらこの人たちのコンサートに行かなかったのは後悔するだろうなっていうのが2組今パッと思い浮かべるとあって、
はい、
それがね U2 とブルース・スプリングスティーンなんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、なんか特にブルース・スプリングスティーンなんかこう夏フェスでこう汗をかきながら見たいなみたいな、
うん、
まだ、87年だっけ6年だっけ忘れたけど日本に1回来てるんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、はい、あのボーイン・ザ・ USA を出して絶頂期というのか、うん、はい、一つのキャリアピークを迎えてる時のライブで、その素晴らしかったという話はいろんなところで聞いたんですけども、当時は、あの、私は広島の高校生だったので、そういうのは指を加えて見てるだけだったわけですけど、雑誌とか見てね、はい、それ一度見たいなと思って、それからまあ、なかなか日本に来る機会がなくてですね、
はい、
私もまあ一度見てみたいと思いつつ、現在に至ってるわけです、
はい。
それはね、見てみたいですね。あと U2 もね、今年来るかなと思ってたけど、
はいはい。
11月に来る話がどうも、延期になったみたいで、まだ決まってないみたいだけどね。
うん。
U2 も、こう、見ておきたいですね。
U2 見たいです ね、一度ね。
なんかこう、あの人たちもこう、執念深いというか、ずっとやってますね、よくね。
長いですよね。
歌いたいね。歌いたいですね、一緒にね。村下幸三も一緒に歌いたいですね。
ねえ。
もう僕の、あの、カラオケの、あの、初恋はもう、キラーコンテンツですからね、僕。
まあ、コンテンツ。
めったに出さないですよ、もうね。キラーパスみたいな感じです。ここぞという時にしか出しませんからね。
どういう時に出すんですか？
いや、なんか、可愛い子がいる時とか。うわぁ、なんか、一気に、あの、30男の、いやらしい話が、ね。あれはね、いい曲だけど難しいんですよね、村下幸三。高いから、声が。
そうですね、難しいですね、歌おうとなるとね。
あの、放課後あたりだともう血管が切れそうになるからね。あわいい夢だからの、これヘトヘトになってます。じゃあ、村下幸三と U2 とブルース・スプリングスティーンで、オレフェスね。与田さんもやるように。
近くの山行って。
近くの山に行って、とりあえずですね。その3枚の CD を持って、大声で歌うと一緒。いやー、夏フェス盛り上がってほしいものですが。
はい。
ずっと夏フェスのいろいろ話をする際で参考にさせていただいたのが、邦楽系夏フェス一覧2005というサイトなんですけど。
はい。
天夏さんという方がやってらっしゃるサイトなんですけどもね。ここを見るとですね、全部、載ってますんで。
はい。
ぜひともお使いいただければと思っております。あのね、リンクを貼っておきますんでね。で、別に私どもが宣伝して何になるのかっていうのはよくわからないですけど、7月2日開催の、Ain't It Fun というイベントで、天夏さんが DJ をされるそうなのでですね、そういうのが、お好きな方はぜひと言っていただければなと。
すごいですね。なんか、うどんが食べられるらしいですからね。
うどん、うどんログの松井さんによる、うどん手打ち実演&その場で茹でて食べられるっていう。これも、この、フェス界に波紋を投げかける、漁港を超えるパフォーマンスと、噂されるですね。生打ちが見られると。
すごいですよね。すごいですね。で、フェスにうどんっていうね。
そう。イベントでですよ。イベントで、深夜にかかるイベントで DJ がいて、なんか音楽かかってる横でですよ。うどん打ってるんですからね。これは見なきゃダメでしょう。これは、
すごいな。
なんていうのか、新しいでしょう、非常に。
ね、
で、それを食えるっていうんですからね。これは食べないと。
ねえ、
うん。でも、うどんいいね。うどん、
ねえ、
うん。うどん屋さんがやりたくなってきました。
うん、
俺の田舎で、
はいはい、
うどん屋を始めた人がいるんですよ。
はいはいはい。
国道が近くにあって、別に何も素人さんよ。全然、それまで食の関係の仕事をしてた人じゃないのに、
はい。
なんかちょっと、その土地もあるし、みたいな感じでさ、
はい。
ちっちゃいプレハブ立てて、立ち食いそば屋さんみたいな感じで、うどん屋さんを始めてみたんですって。
はいはいはい。
儲かるってよ。周りにそういうのがないんだけど、
はいはいはい。
儲かるってよ。
へ
ぇー。大体、ね、原価なんてそんなにね、あれって。
まあそうですよね、うどんは ね。
高いもんじゃないじゃないですか。
うん。
あとは、唐揚げじゃない、唐揚げじゃない。天ぷら揚げてりゃいいわけでしょ、
はい、はいはいはい。
で、ネギなんて裏から、裏に生やしとけいくらでも生えますから。
うん、まあまあそうです、
ね。そういうところですから、うちの田舎っていうの
は。ああ。
あら、いいなと思って。
へ
ぇー。脱サラとかも、ね。マジで、もう仕事に疲れた時はですね、うどん屋を。うん、あとは、だしなんて東丸でいいんだろうみたいな。
ありもので。
ありもので。その狩り安く、薄利多売でやれば。そう。なんかちょっとね、だから、松井さんにうどんの打ち方でも教わろうかな。って知り出してもらってる。マジですね。
松井さんはでも絶対もう10年以内になんか店出してそうな気がするんですけどね。
出しますね。うどんログの店っていう看板、ね、看板に書いてますね、きっとね。
ねえ、
うん。いや、これは、非常に面白い。なんか再入場も OK とか、飲食物持ち込みも OK とか、非常にこう、緩やかな、
はい、
感じのイベントになるそうですのでね。で、タクヤさんとか、ちなみに、トミキューウェブのトミーさんが主催者なんでございますが、
はい、
トミーさんや、ミュージックマシーンのタクヤさんや、音楽配信メモの津田さん、リクドームの、タグさん、はじめ、そうそうたる面々もですね、DJ をやられるそうなので、ぜひぜひ、行っていただきたいなと。
そうですね。う
ん、まあ、私、こんなに宣伝しといて私が行かないかもしれない。それはすべて、年齢的な問題なんで、もうね、徹夜ができないんですよ。
もう、クラブでオールとかいう年齢が
。もうすいません、本当に、できないんですよ
。なかなかね、厳しいですもんね。
そういうのはもう若い人に譲ってですね。 私はこうしみじみとこう5とか5を打ったりしたいですもん。
そんなに受け込むような
俺フェスも2時間だからね、はっきり言ってね、やれるなんていうんですか、限界、時間的限界はね。
2時間のフェスってかなり短いですね。
短いですね。あっという間ですよ。だから1人2曲ぐらいですよ。CD15 枚ぐらい持ってって、ガチャンコガチャンコやって。
せわしないフェスですね。
せわしないフェスですよ、もう。本当に。まあ、そんな感じですよ。
はい。
いや、すいませんね、今日は。なんか、何の、意味もない話に終始してしまってる。あれですね、前回の放送で曲をかけれたんで、またぜひともかけたいとは思っておりますんで、これを聞いてうちの曲をかけてもいいよという方がいらっしゃったら、ぜひ、お申し出くださればですね、バンバンにかけさせていただきますんで、よろしくお願いしますという告知をさせていただきます。あと、与田さんの方から何か告知したいことは
告知ですか？そうですね。ないですね。
ないですね。うん、普通の人に、ラジオで、ネットラジオで告知するようなことってないですからね。まあ、そんなでした。どうも本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。またですね、これからも聞いていただければと思っておる二人でございます。
はい。
ぜひ、皆さんも楽しい音楽を聞いてですね、夏フェスとかも行っていただいてですね。いい夏にしていただければなと思いますでございます。はい。というわけでお届けいたしました。今回も与田さんと私、マノリでお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。